ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
そして今日は質問形式ではなくて、
はい、
成長に必要な治療外スキルのコーナーということで。
そうですね。結果に結びつけるためのノウハウですね。そうですね。
はい。
はい。
今日のテーマは、一人治療院のリスク。
はぁ、
あ。ということで。
はい、
はい。はい。これはですか、まあ、題名タイトルの通り、一人で、まあ治療院をやっていく、まあその時のリスクですよね。そのまま。
そうですね。
はい。そっか、これはじゃあ、開業をするっていう意味、
ね。そうですね。
ですかね。
はい。
これは。ああ、なるほど、なるほど。
梅島さんだったらどんなリスクがあると思います？まあ、多分、はい、自分でやろうと思って、まず最初、はい、ね、お店がうまくいったとかね、はい、そういうのもありますけど。
はい。やっぱり最初、お客さんが来るのかどうかっていうのが。
はい。わかんないですよね。
そうですね。
やってみないところには。
はい。
で、わかんないところに、
はい、
結構なんか、開業っていうと、昔からなんかお金をドカーンって借りちゃう人多いんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい、
で、貸す方も、
はい、
それなりにお店を構えてもらって、
うん、
内装をいじって、
うん、
まあ、それこそ人によって1000万近く、借りちゃう人もいるので。
あ、一番最初
から。はい。だから集客がまだ確実わかんないのに、借りちゃうっていうのは、まずそれが一番大きいですよね。
そうですよね。
はい。
お客さん来るのかどうかは、ちょっと心配ですからね。
はい。まあ、だからそこ、経営安定するまでは、はい、まあちっちゃく始めて、
はいはいはい、
方向性を見定めてて、まあちょっと前回とも近いですけどもね、そういう、まあ、開業していった最初の頃の、リスクはあるんですけども、今日はその方の話を伝えたくじゃなくて、
はいはい
ええ、意外とうまくいってからのリスクって、まあ、リスクっていうからには、失敗とか、なんか急に問題が降りかかってくるとかってそういうことなんですけど、問題が降りかかってから皆さん慌てるから、っていうので、ちょっとこの視点をないとダメだよっていう話をしたいんですよ。なるほど。
あ、じゃあ、今日はその開業したてっていうわけじゃなくて、ある程度一人で、まあ、開業してやられて、はい、まあ、そこそこ軌道に乗ってきたっていう。
軌道に乗ってるとかもう絶好調で。
あ、絶好調。
もう朝から晩まで人が入ってるとか、
まあいい、
ね、単価がすごく高額で、
ええ、
すごく収入もあって、ニコニコしてる方、
向けです
よね。
はい。
だからこそちょっとこれは考えといた方がいいよっていう話なんですよ。
じゃあ今後起こるであろうリスクみたいな。
はい。
あ、面白いですね。ちなみに、ズバリ、どんなリスクが？
ズバリというと、やっぱり体が資本なんで、
はい、
まあ、いい腕を持ちで、あるいはいい、うまい具合にこう集客ができてっていうのは、すべて健康があってのものなんですよね。だ単純に言うと、病気になったとか、
はい、
まあ、もちろんね、健康の専門家だから、
そうです、そうです。
気をつけてはいるだろうけども、この世の中はこっちが気をつけてても、
はい、
ね、降りかかって急に事故にあったりとか、
確かに。
はい、もう全然予想ができないですから、そうなった時に、
はい、
まあ、どこかにお勤めのサラリーマンでしたら、
はい、
まあ、いろいろ保証があったりとか、
ありますね。
給与が何割
入って
とか、
はいはい、
入ってくるんですけど、
はい、
途端にゼロになっちゃうんですよね。
そっか。自営業の方は。
自営は。
そうですよね。はい、
それ短期的なリスクね、
はい、まず、
はい。そうですね。で、長期的なのだと、一人だと多分、
うん、
まあ、知識があって、うん、株式会社とかなんか法人か会社をちゃんと、うん、登記してっていうふうに、形を変えてたら、まだ少しあるんですけども、老後の蓄えの話なんですけども、国民年金になるんです、はい、大体、個人事業で。
ああ、はい、はい。
そうすると、うん、まあ、若い時から結構、まあ、ずっとお金払い続けてても、
はい
6、7万とかじゃないかな、今の。
しか
も、もっと、切るかもしれないですけど、若い世代は。
まあ、そうですね。
はい。うん、となると、まあ、すぐ、倒れちゃったりとかっていう短期のリスクもあるし、
うん、
長期的に、自分がもう動けなくなったとか、引退した後の、うんうん、まあ、多分これから人生100歳時代になるから。
そうですね、言われてますからね。
はい。まあ30年なのかわかんないですけど、うん、その、第3の人生かもしれないですけど、うん、どう過ごすかっていう、そこのリスクですよね。
なるほど、かなり長いですね。
長いです、長いです、はい。はい。
あ、そういうもう、かなり先までのリスクが。
はい。
ああ、まあでも、絶好調の時はそんなことを考えることも多分。
多分この話聞いて絶好調な方とかは、
ね、
まあ、20代、30代がほとんどだと思うんですけど、うん、まあ、もちろん40代、50代で、ずっと羽振りよくずっとやってきた方も聞いてらっしゃると思うんですけども、
はいはい、
もしその自分がもう動けないとか引退した後のことをあんまり考えてなかったら、ちょっとそれは、大きいリスクですよね。
本当に何が起こるか分かんないですからね。
分かんないですからね。
もらい事故っていうのもありますからね。
あります、本当に。
ご自身がすごい気をつけてても、
はい、
普段の生活とかを。はい、もらい事故とかもあるからな。
はい。いくらもう信号を守ってたから、あるいはもう、ちゃんとガードレールのずっと離れてた、はい、エンジンの事故とかあったじゃないですか。
何
でしたっけ？
エンジンの、はい、はい。
あれ、3年生の幼稚園児で、もう、
ありましたね。
本当に交差点ちゃんと信号を守ってて、で、ずっと、道路からすぐそばじゃなくて、
離れてて、
待ってたとしても、それでも、
そうですよね。
突っ込んできたと。
はい。なるほど。リスクもそういう外的なものと多分内的なものがあると思うんですけど、どうなんですかね？先生として、まあ、考えられるリスクって、まあ、さっき言ったその外的なもらい事故っていうのはそんなに少なそうな感じがするんですけども。
まあ、確率的には低いですよね。
そうですよね。
はい。
じゃあそのなんか自分自身に起きる何かリスクっていうことを、考えてお
かないと、はい、そうですね。
はい、いいということです、
ね。でもまあ、ほとんどお金の方が。
あ、お金ですね。
はい。
多分。なるほど。でも、絶好調なわけですよね。
はい、絶好調で今はありますよ、はい、今は。
はい。
途端にでも条件として我々は、はい、仕事ができなくなるイコールも、すぐ、うん、無収入になるんで。
確かに。
はい。
あ、
そういった意味でスポーツ選手に近いかもしれないですよね。
ああ
。動けるうちに稼いで、とかっていう感じで。
はい、はい。
考えとかないといけないんで。
でもその急になくなるっていうのはあんまりないと思うんですけど、思いますけど。
いえ、それが私、自分自身だったからこれ強く言うんですけども。
あら、先生、
こう、都市療法とね、治って一応代表やってるんですけど、
そうなんですね、
はい、腰痛になったことがありまして。
腰痛？
はい。
あ、先生が。
結構強い腰痛に出張先でなって、
いわゆるぎっくり腰ってやつですか？
ぎっくり腰、まあちょっとそれを省きます。ぎっくり腰みたいな、はいはい、プラス、神経症状が出て、しびれもすごくて、
あら、
で、救急車で運んでもらって、で、神経ブロック打ってもらって、とかやって、それ結構長引いて3ヶ月ぐらい仕事できなかったんですよ。
3ヶ月もですか？
はい。
相当重病というか。
あ、重病ですよ。はい。
だ
そういう時はもう本当、売り上げゼロですよね。
ゼロだったんですか、
自分が
実際。
まあ、他、ま
あ、
スクールのことをやってたって、そこにヒントがあるんですよ。
あ、なるほど。
だから人をもし雇ってて自分がいなくても、まあもちろん馬力は落ちますけども、はい、ずっと仕事が続いてたりとか、
はい、
まあ他の仕事を、全然自分が関わらなくても動くような、
うん、
第二、第三の、なんか、うん、収入源みたいなのがあると、
うんうんうん、
それはリスクヘッジになりますよね。
っていうことですよね。
あ、そっか、リスクヘッジっていうのは、まあ、そういうことを対策しておくってことですけど。
はいはい、あ、じゃあ先生のその3ヶ月間の間、ご自身がその、今までやった施術の、
はい、
その、お金っていうのは、
もうそこはゼロですよね。はい、
あ、ゼロだったんですね。
ゼロです。もう謝って、それで離れてって、ね、信用もなくなるから、離れていったのもありますし、大丈夫って言ってくれる人ばっかじゃないですから。
確かに。
はい、 何やってんのこの先生はみたいになるじゃないですか。
なりますよね。
はい、
何、なんで腰痛になってんだ自らみたいな話になりますもんね。はいはい、あ、そういうシビアな世界なんですね。
はい、
ちなみに先生、なんでさ、腰痛なんかあります？
腰痛は、それはやっちゃいけないことなんですけども、はい、まあ、結構ここだけの話って言ってみて、あれですけど、その前にちょっと腰痛気味になってたの確かで、で、ちょっと、人に頼まれて、
はい、
ある地域で、プロのサッカークラブを立ち上げるみたいな、それ見てくれって言われて、
すごい。
で、行って、見た後に、じゃあ一緒にサッカー、はい、やりませんかって誘われて、その時に、ボルタレンって痛み止めあるじゃないですか。
何すか？
ボルタレンって痛み止め、痛み止め。痛み止めを、通常の倍飲んでやったんですよ。サッカーを。
あ、そうか、
守んなくちゃいけない量を。痛かったから、まあ、もう、多分サッカーの現場だと、少し痛み止めを飲んでやるみたいなのは、まあ昔からあったんですけども、それの容量を守らずに、倍飲んでやって、一種の麻痺状態じゃないですけども、まあ無理したんですよね。でも自分はわからないから、そのままやってた、ある時に急に油汗出て、ブワーっとこう痛みというか痺れが出てきた。これ多分やばいなと思って、そこをもうやめて、で、救急車呼んでもらって、そしたらどんどん痛くなっていって。
じゃあボルタレンが効かなかったってことですよね。
効いたってことです。効いたから、
はい、
効いたってことはもう麻痺ですから。痛んでるのに、麻痺してるからやっちゃったから、もっと
来
る
わけ
です。反対です、反対です。
そういうことですね。はい、全く気づかずに やってて、はい、限界を超えちゃった
んです。限界をこう、もう超え、相当超えてたんじゃないですか。
あ、そこでようやく。
で、ボルタレンが徐々に切れることに、多分体も反応してきて、すごく油汗出て、体がカッカカカして、で、足が痺れ出して、つって、あ、これやばいなと思って。
なるほど。
はい。
怖いですね。
怖いです、怖いです。
先生、無理してやっちゃうから。
いやいやいや この話で盛り上がっちゃダメだよ。
そうそうそうですね。先生、性格が出ねえなと思って。そう言ったら、よし、やっちゃえ、みたいな。まあ、それちょっと置いといて。でも、実際そういうような経験が、3ヶ月間。
3ヶ月無収入
です。結構長いっすよね、3ヶ月って。
長いです。
そっか、もう、もちろん先生は自営業ですから、
はい、
そういう保険とかも、
はい。
あれ
で会社にして、これはちょっとした技術、テクニックですけど、法人にして代表格になると、
はい、
国民年金じゃなくて、うん、普通の、何でしたっけ。
厚生年金じゃない。憲法健康保険
あ、じゃあ。あっちになります。
雇用保険
違う。普通の、年金の積み立ての話なんで、国民年金と、
はい、厚生年金。
厚生年金かけられるんですよ。はい。経営者になると。
あ、そっかそっか。はい、先生も経営者ですから。
はい。
法人も立てて。
はい。
そうだそうだ。はい。
で、あと節税じゃないですけども、別で、まあ、生命保険みたいなのを、
作って、やられていて、はい。
やって、だから退職金作りじゃないですけども、
うん、
毎月いくらかずっと貯めて、
うん、
だから、年金だけじゃ足りないと思ってるから、
うん、
まあ、引退してら、そこから、もらえるみたいな仕組みには作ったんですよ。うん、あるいは、そこの生命保険は自分が倒れた時には、うん、
はいはい、
倒れた、亡くなった時には、ちゃんと、この、オランダ土地療法が続けられるような資金が降りるようにして、はい、してあるんで。あ、
そういうふうにしてあるんです
か？してあります。
それは一つの、まあ、テクニックとして、
はい、
あれですよね。
だから事業が大きくなってきたら、反対にリスクも大きくなってくるんで。
確かに。
はい。だからそれを、カバーするような、うん、まあ、保険の仕組みなのか、うん、
はいはい、
違う収入をっていう、まあ、収入源を分散させることが大事なんで。
ああ、
はい。なんかがブームでこう、勢いがいいときに、
はい、
まあ、ちょこちょこでもいいから他の方がなんかあれば、パッとその、絶好調なのがこう、うまくいかなくなったときに、
うん、
違うやつを、今度収入の柱にするみたいなことができますんで。
そうですね。
はい、
なるほどね。じゃあ、結構今盛り上がりましたけど、ご自身のご経験からもあった通り、
はい、
ご自身がもう施術ができなくなっちゃうような状況になった場合のリスクがまず一つ。
はい。
はい。他になんかあったりします？一人やられている。まあ、それが一番のリスクだと思いますけど
ね。はい。
もう収入が入ってこないわけですから。
そうですね。で、あとは、やっぱ信用のことで、まあ、 お客さんというか、はい、まあ患者さんに対してなんか問題が起こるっていうのは考えた方がよくて、うん、自分がいくらこう説明責任果たしてるとか、
はい、
面接中はドアを開けとくとかしてても、
うん、
女性のお客さんがキャーって言って、
うん、
そういう私の知り合いの知り合いいましたから、
実際いる？
あ、でも、ね、女性に手を出したっていう、出してないっていうのを証明することができなくて、その人は免許剥奪で、もう、いや、そういうなんかはめられたがケースを知ってるから、で、それ、まあ、もうそういう、はい、ありますあります。まあ、怪我させちゃったとかって、いうことに備えて、一筆もらってる先生も多分いると思うんですよ。だけど、覚書とかそういうのって、
うん、
結局は、他の、まあ、通販とかと同じで、
うん、
その内容をちゃんと本人が、うん、納得して書いたかどうかっていうところで言うと、
うん、
多分、第三者が立ち会って、うん、弁護士みたいに第三者が立ち会って、うん、契約を交わしたのと違って、
はい、
いくらサインもらっても効力はないんです、法的に。裁判になったとき、まあ、裁判に行くときまでの、うん、これちょっと自分はサインしてるからって言って躊躇して、裁判をしないとか、うん、裁判するまでに時間がかかって悩んだ末に相談して裁判するとかっていう、そういう、まあ、少しストップする。
なるほど。
はい、効力はあるんですけど、うん、実際には、法の前では全然意味ないんですよ。っていうのを、弁護士、うち、顧問弁護士さんいるから、ちゃんと相談して、でも、やられてる方はそのまま やられていいと思うんですけども。
そんなリスクあるのか。
はい。やっぱ、サービス業だからクレーマーとかいるじゃないですか、一定
数。ありますね。
とか、本当は悪い人です。それで、なんか、反対にむしり取ろうっていうような人が、に当たっちゃうと、
それってなんか証拠じゃないですけど、変な話、なんでしょう、カメラ？
はい、あった方がいいと思いますよ。
あ、実際あるんですか、そういう治療室にカメラ。
私が借りてるとこは、例えば今、まあ、ここスタジオですけど、そこにありますし。
あ、あるんですね。
ここはあります。なんかあった時には全部、VTR 巻き戻しみた
いな。そうですよね。その対策の一つとして、ありますもんね。
はい。はい、で、なんか SNS でバーって広められたりとか、
はいはい、
すごく、そういうもう社会的に抹殺されちゃうんで、そこは、意外と、
なるほどね。
考えておいた方がいいですね。
なんか、やられてますね、その辺の。
なんか、幸い、私、なんか2チャンネルとかそういうところで、悪口はないので、まあ、一応誠実にいつもやってるつもりですけども、
はい、
う
ん。そこが一番のあれじゃないですか。対策じゃないですか。やっぱり。
はい。
誠実に。
まあ、あとは、本人に、はい、決めさせるのを徹底させてるんで、ま
あ、
プロとして、こういう考えで、あなたのに、なんか提案するのはこれがありますとかって、こう、いう話し方をして。
なるほど。
で、A プラン、B プラン、C プランなんですけども、はいはいはい、どうされますかっていうので、はい、本人に選ばせるから、まあそこが多分、
なるほどね、
大丈夫なんじゃないですかね。
まあ、前回のポッドキャスト出ましたもんね、このテーマ。
はい、
最初に本人に決めてもらうというか、はいはい、
まあ。本人が決意すると、普通でそのままやっぱ自分が決意したからやるっていう、そういうモチベーションの、とこでもあるんですけども。
そういうのしろしろクレームの、
まあ、クレームにも、
つながるっていう。
つながりますね。あなたが言ったからとか。
へ
え。って言われないようにも。
確かに。
はい、なりますもんね。
なるほど。そういうリスクがあるわけですね。
まあ、だからお金のこととか、まあ、お金と、まあ、健康と、まあ、この辺の社会的信用のちょっと、
そうですね。
部分のリスクが多分一番気をつけないといけないところじゃないですかね。
ちょっとお金の話に戻るんですけど、先生はその生命保険と厚生年金をやられている。もしやられてなかったらどうすればいいんですかね、でもその辺の。
は、まあ、人をやっぱりなんとか、はい、人を雇うと固定費が増えるんで、あるいはお店広げると、家賃が増えるから、多分多分今一人でやってる方は一番効率よく、
はい、
まあ多分、なんかちょっと買った時にも、全部経費に落としてとかって、
うん、
やりたいようにやってると思うんですけども、
はいはいはいはい、
雇えば雇うほど規模が大きくなればなるほど、 収入の効率は落ちていくんですよね。
うん、
だけども、うん、自分が倒れた時のことを考えて、うん、その事業が止まらずに動くぐらいの、うん、だから二人でもダメですよね、多分。
ああ、なるほど。は
い、だ自分がいなくなってオロオロしちゃうような人だとダメだから、
うんうんうん、
まあ二人でやられてる方も知ってますけど、まあ、二人ともエースというか、そういう人で組んでやってますよね。
うん、
だから従業員三人ぐらいで回して、一人が、多分途中で辞めたりとかしても回るような、多分三人ぐらい早く目指してやった方がいいんですか、
ね、なるほどね、はい。そうか、それはかなりのリスクの、防御策になりますもんね、はい。自分がもう本当に倒れちゃって、何もできなくても別の人がいるわけですから。
はい、
ああ、それはすごく合理的だな。なるほど。まあ、いろいろその人を育てなきゃいけないとか、そういう苦労はありますけれども。
はい。
まあ、いざのための。
そうですね。
なりますもんね。で、雇用してるわけですから、まあ、収入は、もちろん、その経営者である、倒れた方のところに入ってくるわけですよね。はい、
そうですね。
はい。
まあ、もしそれで、ちょっと、余裕があるんだったら、例えば従業員を自分が持って、まあ、買ってか借りて、家賃収入みたいのにちょっと組み込んだりとかして、不動産の方をやってもいいかもしれないですし。
そうですね。
はい。
不動産。
はい。
不動産はいいですよ。
不動産はいいですよ。まあ、不動産のプロですもんね。
あ、いえいえ。そこまでは言ってないですけど。まあ、
はい。
そっか、そういうことも考えられますもんね。まあ、
少しだから、事業を違う視点でこう、はい、広げたいとか、ね、リスクをね、やっぱりちょっと対策考えられるから。
ああ。
はい。で、ね、やっぱりそこの部分をしっかり対策してる人は、やっぱり何かあった時に慌てないですよね。はい、
そうですよね、
はい。
患者さんにも影響しちゃいますからね、その、
そうですね。
まあ、いつも本当にリピートしてくれてる患者さん、お客さんに対しても、
はい、申し訳なかったですよ。もう、いろんな人に謝りまくりましたけど、まあ、みんな一応、先生大丈夫って言ってはくれますけれども、
言いますよね。はい、
向こうだって必死なのに、
うんそうですよね。
私の場合結構、ね、そこそこの値段で、ね、そうですよね、他のところでダメだからお願いしてきてるっていう人が多いから。
そうですよ。先生にすがりついてきて、
お願いしてるわけですから。っていう話になっちゃった。
確かに。
はい。
患者さんにとっては申し訳ないですもんね。
申し訳ないですよね。
あ、で、実際離れていっちゃった方も。
います、います。
やっぱり、じゃあ、いるんですね。そう、それはリスクがあるな、
ま
あ、
信用ね、失いますよね。
先生ではそれ以降、なんかやっぱ気をつけてることあるんですか、その、健康面で。
あ、まあだから、それで、まあ私、日報じゃないですけども、はい、以前ちょっとお見せしたことがあるんですけど、日記みたいなの書いてて、
はいはい、
で、まあ一番最初のスタートは、うん、もういろんな仕事増えちゃったから、
うん、
その仕事ごとに、うん、重要さは、これ急ぐけど重要じゃないなとかって、仕事 の中身をちゃんと見て、
はいはい、
で、優先順位をつけて、
うん、
で、ついつい忙しいから、なんか、目についた仕事から片付けていくと、
うん、
なんか、こう、漏れがあったりとか、
うん、
あそういうのを防ぐために、うん、まあ、そういう記録を取
ってると、ね、
記録を取ってるところで、そういう腰痛の、うん、ことがあったから、だから健康管理って、まあ、健康もそうなんですけども、私の場合は、健康と、あと、家族のリスクって言ったらあれですけども、
家族
やっぱ仕事が絶好調で、家族帰り見ないと、家庭壊れるんですよ。
耳が痛いです。
耳が痛いですか？
耳が痛いです。
いや、梅島さんの、愛妻家では大丈夫
です。いやいやいや。まあ、そこは置いといてですね。
はい。だから家庭もしっかり、
なるほど。大事ですよね。
やっぱり家庭、まあ、プライベートがあって、まあ、一人の方で言うとプライベートがあって、
はい、
で、健康があっての上で仕事が成り立ってるって、本当に自覚しないといけないから、だからそれを、そこの日記みたいな記録のところに、仕事のことばっか書いてあるけども、
はい、
家庭と健康のことないなって気がついて、はいはい、それの、まあ、家庭でやることとか、あるいはやったことの点数をつけたんですよ。
うん、
で健康であれば、健康の点数つけるんです
よ。ああ、ご自身でつけるわけですよね、はい。
で、主観的であっても、主観的なものがいくつもこう並んでくると、
うん、
大体大まかに、
うん、
相対的になんですけど、合ってくるんですよ。
なるほど。
で、健康で言うと私の場合は、
はいはい
1日の中でどれだけ運動したかとか、
はい
あと睡眠時間は何だとか、はい、食事で、ちゃんと栄養素これ取ってるとか、
はい、
っていう、そんな大まかですよ。
細かいですよ。細かいですよ、そんな、はい。
あ、はい。
まあ、それ点数
ですね。結構睡眠時間とか関係するんで、
は
い、それ点数、10段階で、
はい、
10がもう絶好調なやつで、1がもう最低のやつなんですけど、1と2の時は、もうすぐ対策しろとか、病院に行けとか、そういう感じで、まあ、9と10もあんま出ないんですけども、大体自分の中で、もう5を下回って、黄色、まあ、注意信号の時は、すぐ対策で動こうっていうのをやっとくと、寝不足が続いたっていうのがなくなったんですよ。寝不足、あ、やっぱ寝不足だよねって言って、この、もうちょっとここ怠けて、ちゃんと寝ようとか、っていうのが早くなったから、
それは素晴らしいですね、
はい。
意外とそういう健康とか家族のことって、なんか頭の片隅にはありますけれども、はい、やっぱ、後ろ回りしにしちゃって、はい、で、それが結局なんか、ずーっとそのまま放置しちゃってっていうのがあって、結局何も改善されないみたいな、はい、そういう感じになっちゃいます
ね。そうなっちゃいますね。
ああ、はい、それをもう目に見える視覚化しちゃっても。
はい、子供と遊んでるとか、嫁と話してるとか、そういうのを視覚化して、
毎日毎日それを追ってつけて。
はい、だからそうすると、仕事絶好調だけども、あ、家庭黄色信号だったら、
わかりますもんね。
わかります。だから結構家庭が崩壊するね、仕事絶好調の社長で家庭壊れてる子いっぱい見てるから。
なんか聞きますよね、はい、そういう話も。
はい。だからそういうのを今、ずっと続けてるから。
あ、それもいいこと聞きました。
それでも個人のリスクヘッジ管理はすごくいいと思いますよ。
そうですよね。あ、例えば、昨日奥さんと何時間話した。まあ、何時間もあるかどうかわかんないですけど、はい、10分しか話してない1点とか、はい、そういうことですよね。
そこを自分で決めていいと思うんですけども、
うん、
1日何分話すとか、週まとめて、うん、トータルで何分でもいい、日記じゃなくても週でもいいと思うんですよ。
ああ、週でもいいんだ、はい。
で、それを、できたら、10段階か100段階、100点満点にして、で、じゃあ60分話すっていうのを目標にしてる中の10分だから、6分の1でとか、そういうやり方をすればいいです。
なるほど、
はい。
あ、まず目標ありきで、
はい、
そこから、
そうすると、なんとなく主観でっていうところが、一応、裏付けができるじゃないですか。
へぇー。あ、それいいですね。はい、今もやられてらっしゃるんです
か？やってますね。
あ、素晴らしい。主観的に点数つけて。はい、
寝不足が結構ずっと。
ああ、最近は。そうですね。ああ、はい、それはリスク管理としてはいいですよね。はい、
だ自分が、まあさっきのお金のこととかいろいろ言ってましたけど、ちゃんとプライベートと健康がになってれば、はい、まあそうやってちょっと事業的に転んだとしても、はい、まあ倒産したとしても、
うん、
お金返してもう一回立ち上げればいい話なので、確かに
はい、
はい。ただ、健康害しちゃうと、もう何にもできない
です
し。
そうですね。何もできないですもんね。
で、プライベートが崩壊しちゃうと、多分もうやる気も、なんか、人生終わったとか、鬱になっちゃうとか。
なるほど。はい、それはそれで怖いですね。
心理的なのがすごいダメージ大きいから。
うわぁ。そっか、そう考えると、本当に健康も大事だし、プライベート、家族も大事だって話ですよね。
そうそうそう。
まず、ここを固めてからのその仕事があるって話ですもんね。
はい。は
い、いや、リスナーの方でも、もう本当に自分の治療も、技術、テクニック上げる、売り上げ上げるっていう精一杯の方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。
はい。ただ、まあ、ついついね、そういう大前提はうまくいってるから、気がつかないまま、もう仕事に邁進しちゃって、
はい、
あるいはもう、今面白くてお金がどんどん入ってきたり、
夢中になっちゃって、
はい、患者さんに感謝されて、やりがいを感じているのはいいんだけども、は
い、いいんだけれども、
はい、足元救われないようにってことですよね。
そういう時こそ、一歩引いて、こういうリスク管理をすると。
はい。
次は非常に有意義な、ありがとうござい
ます。いや、これでもやらないと、
はい、
もう、継続してできないんですよ。なんかやっぱり。
なるほど。
はい、
あ、やろうって言っててもなかなかできない。
できない。
それはそれでまたちょっと別のテーマになりそうな
感じ
したんですけど、
はい、
継続するためのみたいな。
はい、
まあでも、まあ、ね、そういうリスクがあるっていう、今日ちょっと分かっただけでも、すごいいいお話になったと思いますね。はい
はい、だからってガチガチ全部なんか考えを作ってから、で動かないっていうのはダメだと思うんですけど。
まずは走ってからってことですよね。はい、やり始めてから。で、軌道に乗ってきたらこういうリスクがありますよっていうことで。
まあ、段階があると思うんですよ。まずは、お客さん探しを、仕事探しやって、で、ちゃんと事業化、うまく収入が入ってきて、で、そこから今度、今の話のリスクのことが出てきて、人を雇って希望を大きくして、まあ、どこまでやるかですけどね、っていうような、もうそのまま収入で言えば、多分最初に300万ぐらいの収益からだんだん5、600万になって、1000万になってきて、そのステージごとのなんか悩むことってあるんですよね。
そうですね。
はい、
本日はありがとうございました。すごくいいお話をお伺いできて、これもちろん医療だけで、はい、医療業界だけでなく、本当に別の業界でやってる人、うん、経営者も同じ
ような。そうですね。まあ、同じようなありますよね。
言えると思います
ので。はい。
じゃ先生ありがとうございました。本日も。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。